言っておきたいことはまだたくさんあるが、今あなた方には理解できない。しかしその方、すなわち真理の霊が来ると、あなた方を導いて、真理をことごとく悟らせる。今週の木曜日ですね、26日が昇天日です。復活したイエスが天に昇られた日ですね。これは復活の日から数えて40日となります。復活は必ず日曜日ですから、40日目っていうのは必ず木曜日です。だから、復活日は、昇天日は木曜日。これも決まりですよね。で、さらにそこから10日間。50日目がペンテコステ。そういう日になりますね。復活のイエスが天に昇るとか、天に上げられるということを書いてあるのは、実はルカによる福音書と、それからその後編である使徒言行録だけなんですね。で、まあ、その復活後の経緯を詳しく述べているのは、使徒言行録の方です。で、この、ルカ福音書と使徒言行録っていうのは、まあ、言ってみれば、前編と後編という2冊ですから、これどちらも両方実は1冊でいいわけですね。一つにまとまってルカ文書というふうに呼んだりするんですけども、この、ルカ文書の中で、復活のイエスが天に昇るという、そしてその時に、父の約束されたものとしての聖霊が与えられるという、そういう言葉は、ルカ文書に書いてあるんですね。父の約束されたものというのは、使徒言行録の1章4節にある言葉ですが、イエスが天に昇る代わりに、まあ代わりにというかな、交代期っていうかな、約束された聖霊が代わりに与えられるよっていう、そういうイメージですかね。それを告げているのが、ルカ文書なんですね。で、ヨハネ福音書では、今お読みしたみたいに、真理の霊と表現されています。この真理の霊っていうふうに書くのは、ヨハネ文書に非常に共通している。ヨハネ文書というのは、このヨハネ福音書と、それから新約聖書の後ろの方にあるヨハネの手紙ですね。ヨハネの手紙は1、2、3ってあるんだけど、この4つの文書が、まあ、ヨハネ文書と呼ばれます。同じような思想のもとに書かれているという意味ですね。で、この真理の霊という表現は、ヨハネ福音書の方に3箇所あって、それからヨハネの手紙1に1回だけ出てきます。ただ、この手紙の方で使われているのは、ヨハネの直面していた教会の課題が、こう反キリストとの、この、まあ、正当性争いみたいな、そういう状況でしたから、その、反キリストとヨハネが言うところの、その勢力と区別するために、まあ、自分たちはその真理の霊に導かれているのだっていう、そういう言い方をする。そのために、手紙の中に一箇所出てくるんですね。だから、まあ、本来の真理の霊という意味とは少し違う。だから、ルカ文書が約束された霊というような意味で使われるヨハネ文書の真理の霊というのは、ヨハネ福音書の中でだけ語られる、あるいは用いられる。そういうものです。で、非常に特別な使われ方をする言葉ですから、この真理の霊の特徴と言いますかね、ヨハネがどういう時にこの言葉をわざわざ使うのかっていうのを見ると、意味がよりはっきりしてくるんですね。で、その使われ方が今日お読みした中で言うと、16章の13節ですかね。自分から語るのではなく、聞いたことを語り、またこれから起こることをあなた方に告げるのが真理の霊の働きだと。そういうふうに書いてあるんですね。 つまり何か大切なことを人々に知らせるとか、あるいは弟子たちと共に弟子たちのうちにいて働くもの、それがこの真理の例だっていう。だからちょっとルカとは違うね。約束された時に天から与えられるって、だからその時までは与えられてないっていうのがルカの、聖霊に対する考え方ですが、ヨハネ文章はもうあなた方のうちに働いているんだっていう、もうすでに働いているっていうのが前提にあって、そしてそれがあなた方にいろいろなことを教えてくれるっていう、そういうふうにヨハネは考えていたっていうことでしょうよね。で、これらの真理の霊という言葉が使われているのは、みんなイエス自身が間もなく弟子たちとは共にいられなくなるということを前提にして書かれています。で、それはしかしあなた方を見捨てるのではなくて、助け主としての真理の霊が与えられるんだから、あるいはすでに与えられているのだからという、その約束の文脈、イエスが弟子たちに対して語る約束の文脈で、この真理の霊という言葉が使われているんですね。ところが、さっき言いましたように、肝心のヨハネ福音書には、イエスが天に昇られるとか、弟子たちから離れるとかいう、いわゆる別れの場面、間もなく弟子たちとは共にいられなくなるという、その直接的な場面はないんですね。今日も読んだ通り、もうしばらくするとあなた方は私を見なくなるって、別れになるよっていうことを言ってるんだけど、でも別れの場面は出てこないんですよ。面白いですよね。別れるよって言ってるのに別れの場面は書かない。じゃあ何が書かれているのかっていうことですよね。間もなく弟子たちと共にいられなくなるという場面がなくて、復活のイエスが弟子たちに現れる場面は何度も書いてある。そして、今日のところ、ちょっと前のところなんか見ると、漁師に戻った弟子たちが夜通し働いても何にも取れなかったって言って帰ってくるとき、でもイエスが朝食を用意して待っていたとかね、一緒に、食事をしたという場面とか、それが、こう、復活後のイエスの場面として書かれていたりするわけですよね。こう、よく焼き魚定食をイエス様が振る舞ってくださった場面って僕らなんか呼びますけど、そういう場面はあるんですね。じゃあ最後って、ヨハネ福音書って最後ってどうなってたんだっけっていうのをこう見てみたいと思うんですね。一番最後っていうのは、その福音書を書いたとされるヨハネという弟子のことで終わってるんですね。ペトロとの比較で、この弟子ヨハネという弟子が、自分が書いたんだと、この福音書をね、自分が書いたんだという告白が一番最後なんですね。ですからこれは物語の終わりというよりは、なんていうかな、付け足しというか、書き手の、締めの言葉ですよね。これは私が書いたんだよって書いて終わったみたいな、そういうイメージですよね。で、ヨハネ福音書の面白いところっていうのは、ここで物語が最後だっていうか、終わると思わせる場面が2箇所もあるっていう、面白いですね。で、ヨハネ福音書っていうのは21章まであって、21章の本当に一番最後のところが、今言ったように、ヨハネが書いたんだって告白して終わるんです。で、もう本当に終わっちゃうんだけど、もう一つ前の20章にも、終わりの言葉が、書かれてるんですよ。2回も終わりの言葉が書いてあるんですね。ここヨハネ福音書だけです。こんな変なことになっているのはね、とっても特徴的です。 で、今言いましたみたいに終わりの言葉っていうのは大体書き手とか編集者の、付け足しの言葉で終わっちゃうので、二十章の終わりの方もそういう性質があります。編集者か著者が付け足して書いた言葉で終わってます。ですから、それ自体、終わりの言葉自体は付け足しに過ぎないんだけど、じゃあその終わりの言葉が発せられる、その前、本当に物語の本体の部分の閉じられ方はどうなっていたのかということがより重要になりますよね。で、そこを見てみると、二つあると言いましたから、一つ目、二十章の終わりの言葉の前の物語は何かっていうと、有名なトマスの話です。まあ、疑い深いトマスと言われる彼が、イエスが復活した時にいなかった。だから釘の穴に指突っ込まなきゃ私は信じませんよって言ってたトマスのところに今度イエスが現れたら、どうぞってこう手出されたのに、もう恐れ多くてそんなことできませんって言った。そしたら、イエスが一言言うわけですね。それがまあ、この二十章の終わりの言葉の決め台詞ですよ。なんて言ったかっていうと、私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いであるって言ったんですね。これ有名な言葉ですよね。これが二十章の終わりの物語の決め台詞ですよ。あともう一つ、二十一章にも終わりの場面がある。二十一章の終わりの言葉の一つ前、どういう物語で締めくくられていたのかっていうと、ここはね、ペトロが登場するんですよ。で、非常にこれも有名ですけども、シモン・ペトロ、私を愛するかとイエスに3回聞かれるっていう、あのシーンですよね。これ、ペトロが大祭司の庭でイエスのことなんか知らねえって3回も言ってしまったって。そのことを、まあ、ペトロは多分ね、ずっと傷として抱えていくわけですよね。失敗した記憶を、生々しい失敗の記憶を持って彼はいるわけですよ。で、そのペトロに対して、ヨハネの子シモン、私を愛しているかって3回も聞かれるわけですね。だからペトロはもう耐えられないでしょ、そんな。自分でも失敗したと思ってるのに、その失敗の傷口に塩を塗るではないけど、イエスはそこを突っ込んでくるわけですよ。しかも、3回もですよ。同じことを繰り返されるわけですね。ペトロはしょげ返りますよ。もうだからもう本当3回目の時なんて、そのしょげ返りぶりがようわかりますよね。ああ、自分が失敗してしまったんだということをイエスはね、でも忘れてはくれないんだっていうことを、まざまざと突きつけられて、しょげ返っている。そのペトロに対してイエスは何て言ったかって、これも3回同じなんですよね。私に従いなさいですよ。3回ともそう言うんですね。一番初め書いた3回目の決定打の時だって、イエスはペトロに対してこのように話してからペトロに私に従いなさいと言われたって言って終わるんですね。これはだからペトロはしょげ返っちゃったかもしれないけど、実はイエスはその3回を3回繰り返すことによって、ペトロの3回っていうのを帳消しにしてくれるんですよね。ペトロの方に、イエスの方からこう歩み寄ってくる言葉がね、変わってくるんです。日本語じゃ同じ訳してるからわからないんだけど、ギリシャ語で読むとそうなってます。愛するかっていう言葉が、アガペってイエスが聞いてるのに、こっちがフィローになっているとかね。3回目にはフィローって聞いてくれて、フィローって答えたっていう。あ、イエスの方が歩み寄ってるっていうのがわかるんですが、そうやって、ペトロの失敗をこうカバーして、なおかつ私に従いなさいと、こう、諭されたっていう、そういう物語で終わったわけですよ。21章はですね。ということは、ヨハネ福音書はですね、最後の最後に、この福音書を読む人たちに対して、見ないのに信じる人、つまり、トマスの例ですよね。見ないのに信じる人になって、 イエスについていく、つまりペテロに私に従いなさいって言われたことがありますから、その二つの終わりの決め台詞が、ヨハネ福音書が、著者がこれを読む人たちに伝えたかった、一番伝えたかった最後の言葉ということになります。つまり見ないのに信じる人になってイエスについていく、そういう者たちでいなさいねっていうことが、この福音書の書かれた、まあ言ってみれば意味なんでしょう。これを読む人たちがそうなってくれることが、ヨハネ福音書の著者の希望であって、で、そのためにこれを書いたんだと。そういうことですよ。ヨハネ福音書が書かれたのは、まあ、いくつものこう資料を元にして書かれていくんですけども、その元々の部分っていうのはおそらく、紀元50年頃には書かれていたんじゃないかと考えられています。そして、最終的に今のように完成したのは、まあ、学者たちによって様々ですが、早い人はその最初の50年のコアな部分が出来上がってすぐ完成したと見る人もいるけれども、遅い人の方では、まあ、一番遅い成立年は大体紀元160年頃じゃないかと。200年に近い側の方じゃないかというふうに、まあ、考えられてるんですね。でもその160年頃にできたっていう人たちも、ヨハネ福音書が書くときに元にした資料のその一番古い塔は大体紀元50年頃のものだろうと考えられてるんですよ。50年頃っていうとイエスが亡くなったのが30歳ですから、大体、紀元前3年とか4年とかに生まれたんじゃないかって言われてますから、で30歳ぐらいで命を失ったっていうわけですよね。そっからだから20年ぐらいの間に、こう、伝えられてきた、その伝承の資料が、ヨハネ福音書にそのまま収録されているっていう、そういうイメージですよね。一番こう古い層をこうペラペラペラペラと剥がしていくと、イエスの死後20年ぐらいにはもう完成していたっていう。だからかなりイエスの生涯、特にその死に様にの生々しさが、まだちゃんと息遣いとして伝わっている頃にできたのがコアな部分ですよね。でも、今のような形に編集され完成したのは、そこからさらに50年とか60年とか経っている。それ以上経っているかもしれない。それはわからないんだけど。そうすると、その完成されたヨハネ福音書を手にして読むことのできる人たちの最も早い時代の人たちでも、生前のイエスなんか当然いないわけだし、それから復活を目撃した人たちもほぼいないでしょ。死後、最低でも50年、100年、120年とかって経った時代の人たちがそれを読むのですから、目撃した人もいない。だから、まあ、コアな部分はともかく、それ以外のところはもう聞き捨てで書いている。そういうことになりますよね。まあ、当然そうなんですけど。ところが、そのイエスや復活のイエスが目の前にいなくても、イエスの出来事はちゃんと伝えられてきた。で、それがこういうふうな形でまとめられたのは、特定の才能、ね、誰か、もう名だたる編集者がいて、見事にこういう文章を完成させたとかって、その誰かさんっていう一人の人の才能によって完成したというのではなくて、たくさんの人々の心に、どうしてもこれ伝えたいっていう、もう燃えるような思いがあって、それがこういう形になって結実したわけですよね。そうでしょう、思えない。心を熱くする人たちがたくさん起こされてきたから、これができている。で、それはすなわち、彼らに注がれた真理の霊の技なんだと。そういうことなんでしょうよね。誰かこう、有名なね、作家が、その作家の、もう他とは全然隔絶した 超能力というか超才能によってね生み出された名作ではなくて、どうしてもこのことを伝えたいと思って起こされた多くの人たちのその熱い思いがこういう福音書を生んでいった、聖書を生んでいったっていう、そういうことですよ。で、それだけの思いを人々に与えたものは一体何だったのかって言ったら、ヨハネ福音書の言葉で言えばそれこそ真理の霊がなさったことに違いない、そう考えるしかないっていうことですよね。イエスの出来事を私たちに伝えてくれた人たち、それはつまりはイエスが約束されたものを本当に受け取った人たちですよ。与えられたその真理の霊によって私たちにこれを伝えてくださったわけだから、受け取っていない人はいなかったはずだ。みんながみんなそれを受け取って次の世代にこれを伝えるっていうことにものすごく心を燃やされた人々だった。それは弟子たちであったかもしれないし、弟子たちのうちに働いてくれる真理の霊によって動かされた、それがこう伝わっていって次の世代、さらにその次の世代ってこう起こされていって伝えられていったんでしょ。だから伝えられてるんであってね。そして面白いことに、それは物語が伝えられただけじゃなくて熱意も伝わっていく、つまり真理の霊がそのまんま伝わっていく、こう面白いですね。最初の人がこうものすごく情熱があって、それがこう伝えられていっただけじゃなくて、その熱そのものも世代によって伝わっていって、その結果今私たちもその熱が伝わっている。物語だけじゃなく真理の霊もまた伝えられていて、次々にそれを受ける人たちが現れてきた、そして続いていった。で、今までそれが途切れることなく来たんだっていう、私たちの目の前までそうやって伝えられ、運ばれてきている、どうぞ受け取ってくださいってここまで来てるんですよね。私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。復活の主が間もなく天に昇られるっていう、その前に、それを前にして、しかし私たちはイエスが見えなくなることを悲しまなくてよい。なぜなら、真理の霊が与えられるっていう、その約束が、2000年の間、多くの人たちによって証言されて、今日まで来た。私たちの目の前まで、それが運ばれてきている。その熱意によって、真理の霊によって運ばれてきている。であれば、私は再びあなた方と会うというこの約束だって、今日明日のことではないかもしれないけれども、でもいつの日にか必ず実現する。真理の霊の熱意によってそれが伝えられていって、その日がやってくる。だからそれまでは、私たちも、見ないのに信じる人になってイエスについていく、そういう一人でありたい。私もまた、真理の霊を受けて、それを次の時代に伝える、その働きを、見ないのに信じる人になってイエスに従っていく一人として担っていきたい、そういうふうに思うのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、あなたが真理の霊を与えてくださるからこそ、私たちは今神様を信じイエスは主であると告白することができます。歴史を通しておびただしい人々が真理の霊によって生かされ、働き、信じ、伝えてきました。その列に私たちも加えられようとしています。あなたの救いのご計画を心から感謝します。見ないのに信じる人になってイエスについていくこの思いを、 どうぞ受け入れさせてください。復活の主イエスキリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。